おはようございます。たきです。いつもラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日のラジオは、私の記録のためと、あとは、こうしてラジオを撮りたいと思ったということは何かしら意味があるんだろうと思うので、少しお話をしていきたいなと思っております。今は、6月の13日の朝の4時7分でございます。今朝ですね、3時53分という時間で、父が亡くなりました。月曜日に一度東京に戻ったんですが、水曜日のお昼頃に母から連絡があって、父が病院に運ばれたと。それでもうその時連絡もらった時はあまり詳しい状況が母にも分かっていなくて、でその1時間後ぐらいですかね、今薬で血圧を上げる薬で無理やり心臓を動かしている状態だから、そんなに長くは持たないかもしれないという旨の連絡が兄から来まして、慌てて、子供を連れてまた実家の方に帰ってきました。急いで帰ってきたので、病院のベッドの上ですけれども、父が横になっている顔も、見ることはできました。ただですね、なんかちっちゃい子が病室に入れないみたいで、子供は、私の子供は、ね、おじいちゃんにまだ会えていないんですが、そんな感じでですね、ちょっとさすがになかなか寝つけずに、なんか気晴らしになるような動画を見てたりとかしたんですけど、気がついたら3時ぐらいに母から血圧が下がってきてるから朝までは持たないかもしれないってっていう電話が来たんですよね。それで、その後に、まあ寝れないのでちょこっと瞑想をしたりとかしてたんですけれども、まあその瞑想もいつものような感じではなく、まあ、どうしてもその父のことが頭に浮かんできますので、父のことを思う、そんな瞑想をしていました。そろそろ瞑想を終わろうかなと思った時に、母から3時53分っていう連絡が、ありました。なんか、そうですね。まあ一言お疲れ様っていう言葉を伝えたいし、私の父はうつ病、躁うつ病で、もう20年以上通院をしていたんですよね。それで年齢が66歳かな。なのでそう考えると人生の約3分の1ぐらいね、そういった心の病気と向き合いながら生きてきたんだなとか、思うと本当に本当にお疲れ様をまずは一番に伝えたいなと思っています。 なんかこう、ね、記録にと思いましたけど、頭にはいろいろ浮かんでくるけど、いざ言葉にしようとすると、なかなか言葉に出てこないもんなんですね。まあ、今日のラジオはあんまりいろんな人に聞いてもらうために撮るというよりは、本当になんか、なんて言うんですかね、引き寄せられて、必要に応じてこの話を聞いてくれている人が、もしいれば、みたいな感じで撮ってますので、全然途中で消していただいても大丈夫です。特になんか、ヨガの哲学とか、何かしらの学びになるようなことは、今日はないかもしれないので。それで、うちの父はですね、まあその闘病生活というか、通院している期間が、とにかく長かったんですけど、やっぱこう、体の怪我っていうのは、時間が経てば治るけど、心の病というのはね、時間が経てば治るというものでもなく、なんなら適切に対応ができないと、どんどんどんどん目に見えないところで蝕まれていくなぁと思いました。だからこうして残された家族は、なんとも、言葉にならない無力感を感じますよね。もう本当に理想で言えば、父の心の状態が回復して人生を楽しめるような、そんな父になれたらいいなという気持ちはもちろんあったんですが、もう仮にね、最近のすごく情緒不安定な状態だったとしても、父が父として、一人の人としてそこにいてくれればそれで十分だったのになっていう気持ちもあったりして。まあただね、父自身がもうそれに疲れてしまったということだと思うので、まあそれも一つの選択だよなぁと、父のね、選んだことを否定はせずに、一つの現実として受け止めていきたいなぁと思っているところです。それでなんかこう、ね、私が本当に一部のことしか父のことを分かっていないので、そんなに偉そうに言うことではないんですが、この20年の間で、父がものすごくメンタルが、まあ回復と言ったらいいんですかね。そういった薬に頼らずに、いられる期間というのが数年間あって、それが東北の震災の時だったんですよね。その時はやっぱりもう自分のね、住んでる家も、まあ家は津波は来なかったんですけど、いろいろ壁が崩れたりとか、あとはライフラインが止まったりとかして、とにかく周りみんな協力して生きていかなきゃいけないっていう状態だったし、当時は父もまだ仕事をしていたので、そういった仕事でもね、その東北の復興とか被害を大きく受けた人たちのケアとかっていうので忙しく動いていたので、そういう時っていうのはね、自分の心が苦しいとか、そういうことを 考えてる暇がないんですよね。なのでなんかこう言い方が適切なのかはちょっとわからないですけど、父にとってはそういった大きな震災があったことで父の世界は少し救われていたのかななんて思ったりもします。ただやはりね、数年経ってそういったことも落ち着いてきたりとか、あとは父が定年退職をして仕事に行かなくなったりとかしてから、まあどんどん目に見えて状況が悪くなったというか、より不安定になってきて、今年に入ってからその大きな波がバーンと来たっていう感じでしたね。本当になんかもっともっとできることはなかったのかなってどうしても考えるけれども、まあとりあえず父がこれ以上苦しむことがないという安心感と、悲しいとか寂しいとかいう気持ちはもちろんあるんですけど、それ以上に感謝の気持ちとか、いろんな、ね、楽しかった思い出とかが浮かんでくるので、本当に本当にありがとうとお疲れ様というこの言葉に尽きるなぁと、思っています。ちょっと今ね外で撮っているので小声で、話していて、ちょっと声のトーンが低めなのと、話の内容も内容なのでだいぶこう暗く感じてるかもしれませんが、ただ周りを気にして小声で喋っているだけなので、そこはご心配なさらずに。それでですね、そう、慌てて東京の家を出て、こっちの病院に着いて、まあ父のその病室に入った時に感じたのは、まあその薬でね、無理やり心臓を動かしてるというのを聞いてたのも、あるかもしれないですけど、もう父を見た瞬間に、ああもう父の魂はここにはないんだなというのが、まあ分かったんですよね。そのね、延命措置という名前で無理やり心臓を動かしたりとか、機械で呼吸をさせてたりとかするので。体はほんのりあったかいし、こう胸も寝てる時みたいにね、こう呼吸で動いてるようには見えるんですけど、なんかすごく一番大事なものがもう抜けてしまっているような感じがして、でもまあね、さすがにその言葉を母には言わなかったですけど、母自身もまあ分かりつつ、でももしかしたらみたいな可能性を信じてるみたいな感じでしたかね。だからそういう処置って本当になんかその人を、生かそうとするか、生かそうとするというか、生き返らそうとするための処置っていうよりかは、もうその周りの人たちがその時間を使って折り合いをつけていくための処置なんだろうなーっていうのはすごく、感じました。まあね、その人それぞれで状況が違うので、今回のうちの父の場合ですけどね、そう、そんな感じがしましたね。で、母も割とこう 冷静な感じに見えるんですが、話が割と噛み合ってなかったりする時もあって、なんかもうそのね、今血圧上げる薬で心臓を動かしていて、それが効かなくなってきた時に家族の希望があれば、さらになんかこう機械を追加したりとかして対処することはできなくはないけどみたいな、そういう説明をされたそうなんですよね、病院に運ばれた時に。だからまあそういうので母も兄も察してはいたと思うんですけど、でもなんか入院、一応まあ入院扱いになってるので、入院着のなんかパジャマみたいなやつお願いしたみたいなことを母が言ってたりして、うん、なんかそういう目の前の現実とちょっとそぐわないことを言ったりもしてたので、うん、まあ母とね、あと家におばあちゃんがいるので、その二人のことがちょっと今は心配かなと思います。果たしてね、このラジオ一体なんか残しておくことに意味があるのかちょっとわからないんですが、なんかそう瞑想をしてる時に、ああこの今のありのままの気持ちをラジオに撮っておきたいなって思ったんですよね。自分のただの記録として残すんだったら、ラジオじゃなくてボイスレコーダーとかメモとかでもいいはずなんですけど、なんかラジオに残しておきたいなと感じるので、こうしてラジオで撮っております。まあこの話がね、うん、なんか私以外の誰かに何かの意味があるのかちょっとわからないですが、ここまでもし聞いてくださった方がいましたら、大切な時間を使っていただいてありがとうございます。このね、なんか、まあ、いつもラジオとかを通して物事をいい悪いで判断しない、そういう練習が大切だよねっていうことを伝えていて、今回のことに関しても起きた出来事だけを見たらすごく悲しいことだと思うんですが、まあ本当に切り取る部分によっちゃいいことにもなるし、でその父がこれ以上苦しまないっていう20年以上続いた、闘病生活からの解放という意味ではいいにも取れるし、でももう父がいなくなったのかと思うと悲しくて、それは家族にとっては悪いということにもなるし、なので本当にいいとか悪いとか 100% の出来事ってこの世にはないんだよなということも、改めて感じております。うん、なんかね、こう心がここ、まあ、ヨガはなんかその心のサングラスを、色眼鏡を外していく作業だよねって私は思ってるんですけど、赤いサングラスとか青いサングラスとかをしてるとその赤い世界、青い世界が見えるのと同じように、嫌な世界のサングラスをしてたら嫌な世界が見えるし、楽しい世界のサングラスをしてたら楽しい世界が見える。なるべくそういったいろんなメガネを外していくっていうことを練習して、 もちろん自分が意識してね、楽しいサングラスをかけて過ごそうって思えるならいいんです。いつでもそれを外せる状態だったらいいんですけど、そういったメガネをしてることを忘れてしまうのが生きづらさの原因になると思うので、自分が今目の前のことに対して苦しいなとか、なんかやだなって感じてるときは、なんかやだなのメガネをかけてるのかなとか、苦しいなっていうメガネをかけてるのかなっていう風に気づいてあげて、それを外すっていうことをですね、ぜひ、意識をして練習ができるうちに練習をしてほしいです。もうね、そういう余裕がなくなってくると、自分がどんなメガネをかけてるのかなんて気づきもしないし、そのメガネがどんどんね、濃くなっていくんですよね。最初は赤とか青とか黄色とかだったのが、だんだんいろんな色が混ざって、どんどんレンズの色が濃くなって、真っ暗になってくるともう何も見えなくなり、周りのことも考えられなくなり、だから私たちが生きる力をもらうのって人とのつながりがあるからなんですよね。人のために自分が存在できてるって思うから、ちょっと辛いことがあっても生きていけるわけで、ただその心のメガネが真っ黒になっちゃうと、もはや周りのことは見えないので、自分の中のただただ苦しい、それしか見えなくなっちゃうんだろうなと、思いました。そうなる前に、自分のかけているメガネに気づいて、それを外していく練習というのが、大事ですよね。そう、今日はだいぶなんかこうまとまりのない話で、内容も重いテーマだったんですが、またちょっと落ち着いたらいつも通りのラジオも撮っていきたいと考えております。ちょっと寒くなってきたので、ここで一旦終わりにします。ありがとうございました。